広報稲川、平成28年8月、第924号をお届けします。音声訳、音訳ボランティアリビエール、丸山、北川、三浦、永井、松村です。今月の主な内容は、2ページ、特集、皆さんが安心して暮らせる街に、何でもお話ししてください、民生児童委員。8ページ、さらに見やすく、超ホームページリニューアル。19ページ、稲川町の実話、え、ほんま。薄い貯留タンクで環境に優しい生活。25ページ、稲川の星空、こと座。26ページ、ときめき、村山雄太郎さん。27ページ、私のおすすめ、多田銀道山と平賀源内。28ページ、特派員報告。いよいよ夏本番、稲川で遊ぼう、など順を追ってご紹介します。ページ特集、皆さんが安心して暮らせる街に、何でもお話ししてください。民生児童委員。生活の中で困りごとが起きたとき、皆さんには相談できる人はいますか？今回は地域の人のために活動している人たちの中から、民生委員、児童委員について紹介します。民生児童委員とは、各地域からの推薦を経て、稲川町の民生委員推薦会により選任され、厚生労働大臣が委嘱している町の福祉の向上を担うボランティアです。定年は75歳、任期は1期3年で、今年12月には全国一斉に開選期を迎えます。大正6年に岡山県で民生委員制度が始まってから、来年で100周年になります。気づきの見守りを大切に。民生児童委員は生活上の心配事や困り事、医療や介護、子育ての不安など、皆さんの身近な相談相手です。また、最近見かけないな、どうしたんだろう、など、ご近所さんのちょっとした変化などに気づくことを大切にし、見守り活動を行っています。他にも町役場など必要な関係機関と皆さんをつなぐパイプ役など多くの役割を担っています。もっと住みやすい地域を目指して、町の民生児童委員はそれぞれの地区を担当する59人と、町内全域の子どもや子育ての相談を専門に担当する主任児童委員3人の合計62人がいます。その活動はとても幅広く、地域ごとの課題やニーズも異なるため、地区担当の59人は、稲川、白金、つつじが丘、中谷、睦瀬の5つの地区委員会に分かれ、それぞれの地区ごとに地域に根ざした活動を行っています。このほか各地域内には、民生児童協力委員や福祉委員など、多くのボランティアが民生児童委員と連携し、もっと住みやすい地域を目指して日々活動しています。秘密は守られます。民生児童委員には守秘義務があります。相談内容は固く守られますので、お気軽にご相談ください。民生児童委員のシンボルマークは、幸せの芽生えを示す四つ葉のクローバーをバックに、民生委員のひらがなの実、児童委員を示す双葉を組み合わせ、平和のシンボルの鳩をかたどって、愛情と奉仕を表しています。こんな活動をしています。1. 行事参加。地域の人たちと交流を深めるため、健康福祉祭りやふれあい運動会、稲川祭りなどの行事に参加しています。2. 見守り活動。買い物に行くとき、散歩をするときなど、生活の一部で見守り活動をしています。3. 友愛訪問。65歳以上の一人暮らしや、75歳以上の世帯を中心に、民生児童委員がご自宅に伺います。4. 心配事相談受け付けます。毎月、民生児童委員が相談に応じてくれます。詳しくは18ページのハテナの相談室に掲載しています。5. 親子で遊ぼう。歌とパネルのファミリーステージ。民生委員児童委員協議会が企画したイベントです。詳細は21ページ、子育て真っ最中に掲載しています。あなたの町の民生児童委員。より身近な相談相手として、睦瀬地区委員会委員長安井義人さん、旭ヶ丘担当。 六瀬地区は万全地域から杉尾新田地域あたりまで約 10km あり、町内の約半分が私たちの担当です。私自身おせっかいな性格なので、人のことに関わっていかないようにしているのですが、どうしても気になって関わってしまいます。人のためになったらええわっていう気持ちで日々取り組んでいます。人のために行動することにためらいはありませんが、押し付けにならないように気をつけています。日頃から地域を歩いていると、いろんな変化に気づくことができます。以前、いつも止まっている車が数日間ないことに気づき、近所の人に状況を聞いていると、後日その車の持ち主から、心配していただきありがとうございますとお礼を言われました。私のおせっかいが人に認められた気がしてとても嬉しかったです。六瀬地区には農家の人が多いからかもしれませんが、良い意味での田舎らしさが残っています。人と人との距離が近く、気兼ねなくいろんな相談を言われるので、こちらも気兼ねなくお話しすることができます。私は今年で定年を迎え、18年間続けた民生児童委員を退任しますが、これからもできる範囲で地域のことに貢献していけたらなと思っています。お母さんの交流の場を作ることができました。朝日ヶ丘在住、女性。私には2歳の男の子がいます。北部の方では子育て中のお母さんと出会うことが少なく、自分の子供と同世代の子供はいないと思っていたんです。でも同じ地域で同世代の子供を育てているお母さんと友達になれて交流できる場が欲しいなと思っていました。そんな時、民生児童委員の戸田さんと知り合いになりました。それから安井委員長を紹介してもらい、会場の手配、チラシ作り、メンバー探しなど、お二人にたくさん協力していただき、子育て広場を作ることができました。中でもメンバー探しでは、見回り活動の時に子育て中のお母さんを見かけると声をかけてくださいました。今では仲間のお母さんの協力もあり、月1回開催しています。友愛訪問を大切に、稲川地区委員会委員長八尾美代子さん、若葉2丁目担当。私は就任してからずっと、まずお会いすること、基本の友愛訪問を大切にしてきました。担当している地域の皆さんを一軒一軒訪問するのですが、留守の時は元気にお出かけならいいなと思いながら何度でも伺います。私が行くのを待ってくださっている人もいて、ついつい長居してしまうこともあります。皆さんそれぞれいろいろなお話を聞かせていただき、時には私も元気をもらいます。そしていつの間にか話を聞くことが私の楽しみにもなっています。先日、福祉委員との交流会があったのですが、その時嬉しいことがありました。福祉委員に新しくなられた方が、なんとなく引き受けたけど、地区の民生委員さんにいろいろ教えてもらっている間に、本気で取り組まなければと思うようになったと言われました。一人でも多くの方が福祉への認識を高めてくださることこそ、誰もが安心して暮らせる地域づくりの大きな力になると思います。平成26年4月、柏田に児童養護施設稲川子どもの家が新設されました。私たち委員会も地域の一員としてより良い関わり方を続けたいと話し合いを進めています。私は今年18年間続けた民生児童委員を定年のため退任します。本当にたくさんの良い出会いと良い経験をさせていただいたと感謝しています。続けることの大切さと続けられたことへのありがたさを感じているところです。お話を聞いていただき元気になりました。若葉在住、女性。毎月月末になると八尾さんが訪ねてこられます。話す内容は私の近況や最近の愚痴など何気ないことばかりです。そんな話を八尾さんは相槌や愛の手を入れて聞いてくれます。私は2年前に突然夫を亡くし、一人暮らしになりました。約40年間連れ添い、毎日口を開けば言い合いをしていた夫ですが、いなくなって初めて夫のありがたさを痛感しました。当時はかなり落ち込みました。しかし八尾さんが話し相手になってくださり、いろんな話をしているうちに、だんだん気持ちが明るくなっていくのが自分でもわかりました。私を明るく前向きに元気づけてくれた八尾さんに感謝しています。地域のみんなで見守りを、白金地区委員会委員長牛島恵美子さん、白金3丁目担当。白金地区は若い世代の人が多く住んでいますが、高齢者の割合も少なくありません。幅広い世代の人が住んでいますので、対応に悩む時もあります。 私は犬の散歩も兼ねて見回り活動をしているのですが、散歩をしていると子供たちから挨拶をしてくれることがよくあります。挨拶の大切さを学校で学んでいるらしく、とてもいい街だなと感じています。また、白金地区の皆さんは子供たちへの見守りの意識が強く、警察 OB の方、白金の老人会の方など、精力的に頑張ってくれています。民生児童委員だけでなく、地域全体で見守り活動をしています。私たちは見守り活動を続けながら、皆さんの活動を支援し、何ができるかを考え、今後も大きな一枚岩となって、白金地区をもっと安全で住みやすい町にしたいと思っています。地道にコツコツと、つつじが丘地区委員会委員長前田信子さん、差し組み稲川台担当。民生児童委員を始めた頃は知識もないし、偉い人がやるイメージが強かったので、私に務まるのか不安でした。それでも地道に一軒一軒お宅を訪問することから始めました。最初は話すこともしてくれなかった人も、いつも来てくれてありがとうと言っていただけるようになりました。話を聞いていると勉強になることがたくさんありますし、教えられます。また人によって思っていることは様々で、話を聞かせてもらうことが楽しいんです。私は地域の人をサポートするとともに、サポートしていただいています。未だにインターフォンを鳴らしてから何を話そうか迷う時もありますし、役に立っているかわからない時もあります。でもそれでいいかなと思っています。これからも地道な見回りとさりげない見守りを続けていこうと思っています。地域の人たちと二人三脚。中谷地区委員会委員長、遠井美智子さん、松尾台三丁目担当。お店や交通機関が十分でない頃から松尾台にお住まいの方などは、今でも隣近所で安否を気にかけて過ごされています。私たちは高齢の方と会うことに比べ子どもたちと顔を合わせることが少ないので、幼稚園、小学校、中学校のオープン参観や運動会などに積極的に参加し、子どもたちの成長を見守っています。また、民生児童協力委員や福祉委員と協力して地域の見守り活動を行っています。その活動には、民生児童委員の OB や地域のボランティアの人たち、そして今は子育てにちょっと余裕が出てきた保護者の人たちも、先輩方にお世話になったからと機会があるたびに協力を申し出てくださいます。地域の人たちにお世話になったことは、次世代の地域の人たちに返す、こんな素敵なつながりが将来ずっと続くように願いながら、これからも活動していきたいと思っています。いつでも支えになります。民生委員児童委員協議会長村山浩二さん、南田原北の担当。 UI 訪問をしたとき、また来ます、元気でねって声をかけると、あんたも元気でね、ありがとうって帰ってきます。私自身励まされ、勇気づけられ、そして地域の人の温かさもいただきながら活動してきました。人と人とのつながりが薄れ、生活や福祉の課題が生じてくる中、私たちは身近な相談役であり、関係機関と地域の人をつなぐパイプ役も担っています。皆さんが困ったとき、どこに話していいかわからないときは、ぜひ相談してください。昔から私たちと民生児童協力委員は、二人三脚で連携をとって地域福祉活動を行ってきました。平成27年度からは福祉委員との連携も深まり、地域の見守り活動などは充実しつつあります。私は、そこに地域の人たちが加わって、地域の人みんなで見守り、助け合える環境が整えば、もっと皆さんが安心して暮らせる街になると思います。これからも私たち民生児童委員は、熱意と責任感、そして地域に根ざした思いやりの心で活動していきます。ぜひ皆さんも私たちと共に思いやりの心を広めていきませんか。一人で抱え込まないでください。主任児童委員橋本幸男さん。私たちは民生児童委員の中でも子どもや子育てに関することを担当しています。直接地域の人たちの担当となることはありませんが、相談者に応じた施設や専門部署への紹介、保健センターが開く親子教室のお手伝い、子育てなどの悩みを持っている人と関係機関をつなぐなどのパイプ役を担っています。最近は子育てに悩む人が多いように思います。皆さん同じような悩みを抱えていますので、心配しないでください。そんな時のために私たちや役場の家庭児童相談員もいます。一 人で抱え込まず誰かに相談することですっきりすることもありますよ。子供に関する相談を受けていると、その子に対して親心が芽生えます。小さい時から見ている子供の成長を見守るのが私たちの楽しみです。明るい地域を目指して、町では平成27年度に第二次稲川町地域福祉計画を策定し、地域福祉の充実を図る計画を立てました。しかし地域の皆さんの協力なくしては、机上の空論に終わってしまいます。町内には高齢の方も多く住んでいます。高齢者がいつまでも元気でいるためには、地域の皆さんとつながり、会話し、笑い合うことが大切だと言われています。稲川町が健康長寿の町と言われているのは、地域の皆さんのつながりがあるからこそなんです。隣近所の人を知っていますか？地域の人とつながることは、住んでいる地域を住みやすくするだけではなく、防犯、防災にも強い町になります。町ではそんな地域の人たちが手を取り合い、支え合い、笑顔があふれ、誰もが安心して暮らせる街づくりを目指しています。民生児童委員はその一助となるよう日々活動してくださっています。町はその活動を支援するとともに、地域の人たちが参加できる仕組みづくりをこれからも考えていきます。問い合わせ、福祉課、電話 766-8701、UI センター、民生委員児童委員協議会事務局、電話 764-5814。 家庭児童相談員の問い合わせは、子ども課、電話 767-7477。 8ページ、さらに見やすく、稲川町ホームページリニューアル。平成27年1月より運用している町のホームページを一新、8月中に公開の予定です。なお、URL は現在のものから変更はありません。稲川町のホームページってどんなページ？暮らしの様々な手続きやイベントの掲載はもちろん、皆さんがもっと親しみやすい、見やすいサイトを目指しています。4月には動画配信などの取り組みが評価され、平成28年全国広報コンクールウェブサイト部門町村部で入選しました。特選1団体、入選2団体。リニューアルの主な特徴。目に優しいパステルカラーを多く使用しています。検索バーにアクセスしやすくなりました。トップページや仮想ページの情報を整理し、コンテンツを見つけやすくなりました。大事なお知らせと新着情報をトップページで一度に確認できるようになりました。2016稲川桜まつり。写真コンテスト&俳句大会。入選作品決定。写真コンテスト、商工会会長賞、佐藤信夫さん。観光協会会長賞、島田平一さん。町長賞、北畑千秋さん。2016稲川桜まつり実行委員会賞、増田正幸さん。俳句大会、特選句の3名、円陣のこら駆け出しぬ花吹雪、かしいみつえさん。花ばんだ、木敷物もえみたまう、小林助水さん。移り住み、ここがふるさと花月よ、川口京子さん。問い合わせ、産業観光課、電話 766-8709。 9ページ、イベントなどを4件お知らせします。1. 第15回稲川星祭り、心をつなぐ星のきらめき。時、8月11日木曜日午後1時30分から午前1時まで。雨天中止、天候により一部中止。ところ、稲川天文台アストロピア。当日は入館無料です。内容、第1部、夏休みの自由研究に最適。太陽系天体スタンプラリー、惑星スケッチ教室など。第2部、星空コンサート、マリンバ演奏、多田俊介さん。スマホで天体写真撮影、プラネタリウムなど。第3部、ペルセウス座流星群観察会。なお、駐車場の混雑が予想されるため、乗り合わせてお越しください。問い合わせ、稲川天文台。電話 769-0770、 産業観光課、 電話 766-8709。 2. ふるさと館文化財講座、ふるさと館に獅子舞がやってくる。時、8月7日日曜日午前10時から正午まで。ところ、ふるさと館本館前と催し会場。雨天時は催し会場のみ。出演、南田原獅子舞会。内容、南田原の獅子舞に触れ親しむ。演舞の見学、記念撮影など。参加費無料。定員100人。雨天時は入れ替えもあり。申し込み問い合わせ、ふるさと館、電話 768-0389。 3. 加山雄三オンステージ、ライブイン稲川。時、11月20日日曜日、午後4時30分開場、5時開演。ところ、文化体育館稲ホール。入場料、前売り、一般は9月1日発売、6500円。当日7000円。稲ホールメイトは8月16日発売、6000円、当日6500円。全席指定、未就学児の入場はご遠慮ください。チケット販売所、文化体育館、電話 766-7400。日生連絡所、電話 766-1421。フラットムツセ、電話 768-0001。ふるさと館、電話 768-0389。阪急オアシス、日生中央店、電話 766-1931。緑書房、川西緑台店、電話 793-1695。シャディサラダ館、川西清和台店、電話 799-5757。丸善薬局、うねの店、電話 794-3434。イオン稲川店、電話 765-1111。 道の駅稲川、電話 767-8600。 ローソンチケット、 L コード 56642、 電話 0570-084-005 ほか。問い合わせ文化体育館、電話 766-7400。 4. フラット講座受講生募集。フラット料理をしませんか。時、9月14日水曜日午前10時から午後1時まで。全4回。第2回以降は11月、1月、3月予定。定員先着5人。対象、町内在住の大人。内容、初回は包丁研ぎ、他人論など。持ち物、普段使用している包丁。服装、料理しやすい服装。費用5000円。保険料込み、全4回分。講師、今中克美さん。申し込み問い合わせ、8月31日までに保険料、材料費を持参し、フラット6で、電話 768-0001。 ページ、マイナンバーカード持ってますか？平成27年から始まったマイナンバー制度。マイナンバーカードがあれば様々なサービスにもご利用いただけます。便利なマイナンバーカードを作りませんか？3つのメリットがあります。1. 各種証明書の発行がコンビニで、便利で安い。利用店舗、全国のコンビニ、セブンイレブン、ローソン、サークル系サンクス、ファミリーマートなど。交付時間、毎日午前6時30分から午後11時まで。ただし、12月29日から1月3日までを除く。取得可能証明書、住民票の写し、印鑑登録証明書、課税証明書、戸籍謄本、戸籍抄本、戸籍の不評の写し。なお、すべての証明書が役場発行の手数料と比べ100円安く取得できます。持ち物、マイナンバーカード。ただし、利用者用電子証明書をつけている人に限る。2. 身分証として使えます。マイナンバーカードは写真付きの身分証です。運転免許証などをお持ちでない人はご利用ください。3. マイナポータルが利用可能。平成29年以降に運用開始されるオンラインサービスです。自分の個人情報の内容や利用履歴が確認でき、 行政機関などから一人一人に合った行政サービスなどのお知らせが届きます。問い合わせ、住民保険課、電話 766-8700。第2回、野瀬伝アートラインカフェ。時、8月28日日曜日、午後1時30分から4時30分頃まで。受付、午後1時から。ところ、中央公民館視聴覚ホール。ゲストアーティスト、遠藤一郎、サズ。司会、谷崎テトラ、放送作家。参加費、無料。事前申し込みは不要です。あなたの意見で作るアートライン。昨年、野瀬伝沿線の各自治体を会場に開催された、地域密着型ソーシャルアートの芸術祭、野瀬伝アートライン妙見の森。来年、新たなアートとの出会いを求めて、野瀬伝アートライン妙見の森2017が開催されます。アートを通じた人と人とのつながりや関わりについて、アーティストと一緒に語り合いませんか？問い合わせ、野瀬伝アートライン妙見の森実行委員会事務局、野瀬電鉄株式会社内、電話 792-7716。
11ページ、稲川情報ポケット、募集、稲川祭りフリーマーケット出店者、時、11月3日祝日、午前10時から午後4時まで、ところ、総合公園、出店料、1ブース750円、1.8 メートル ×2.7 メートル、定数20ブース抽選。応募資格、町内在住の人、非営利団体。抽選会9月24日土曜日。ただし不参加の場合は申し込み無効。申し込み問い合わせ、往復はがきに住所、氏名、電話番号、出店内容、手作りリサイクル。返信面に住所、氏名を記入し、9月2日、消印有効までに、町ごみ減量化推進会議事務局、クリーンセンター内、郵便番号 666-0222、つくなみあざ姫がお 2-4、電話 768-0818、ただし、同一グループにつき1枚に限る。自衛官、種目、1、防衛大学校、2、防衛医科大学校医学科、3、防衛医科大学校看護学科、資格、高卒、見込み含む、21歳未満、受付期間、9月5日から30日まで、試験日、1、11月5日、6日、2、10月29日、30日、3、10月15日、申し込み問い合わせ、自衛隊伊丹地域事務所、電話 783-9609。 平成29年度採用の町職員を募集、求む夢と熱意ある町職員。やる気、想像力、責任感のある優秀な職員を幅広く募集するため、総合能力試験 SPI3 を実施します。公務員試験対策はいりません。職種、事務職、高校、短大等卒、採用予定人数、若干名、受験資格、すべての要件に当てはまる人、平成5年4月2日以降に出生した人、学校教育法に定める高等学校、高等専門学校、専修学校の専門課程、短期大学を卒業した人、または平成29年3月31日までに卒業見込みの人、ただし、学校教育法に定める4年制大学を卒業した人、卒業見込みの人、 またはその在学期間が2年を超える人は受験できません。職種、消防職、採用予定人数、1名。受験資格、すべての要件に当てはまる人。平成3年4月2日以降に出生した人。学校教育法に定める高等学校以上を卒業した人、または平成29年3月31日までに卒業見込みの人。視力は両目とも 1.0 以上、矯正視力を含む。ただし、裸眼視力が 0.3 以上。消防職として、色覚、聴力、言語、運動機能などに支障がないこと。普通自動車運転免許取得者、または平成29年3月31日までに取得見込みの人。オートマチック車限定は不可。どちらの職種も地方公務員法第16条の欠格事項に該当する人は受験できません。採用時には通勤可能な地域に住居を定めてください。受験者が平成29年3月31日までにその属する学校を卒業できない場合や、資格の取得ができない場合は採用できません。いずれか一種類の職種しか申し込みできません。また、受付後の職種の変更はできません。受付期間、8月1日月曜日から19日金曜日の午前8時45分から午後5時30分まで、土曜、日曜、祝日は除く。郵送、特定記録郵便または簡易書留郵便に限るの場合も、19日金曜日午後5時30分必着。受付場所、総務課。一次試験日。1、事務職、消防職ともに、総合能力試験、SPI3。9月9日金曜日から18日日曜日までの希望する日。希望するテストセンター。面接試験。9月28日水曜日文化体育館。2、消防職。1に加えて適性検査、体力検査があります。なお、募集要項、申し込み書などは、総務課日生住民センター、フラットむつせ、むつせ総合センターで配布しています。また、町ホームページで募集要項をダウンロード可能。インターネットでの申し込みは不可。問い合わせ、総務課、電話 766-8708。人生経験を生かす。私たちの街角講演会講師。内容。豊富な知識や経験などの中から、得意なテーマや内容を設定し、指名があった地域の会合や各種団体の集会などで講演会を実施し、街づくりに生かす。対象。町内在住、在勤のおおむね55歳以上の人。登録制。社勤。1回8000円。申し込み。三角共同化日生住民センター。フラットむつせに備え付けの用紙に必要事項を記入し提出。町ホームページからダウンロード可能。問い合わせ。三角共同化電話 766-8783。ファックス 766-8893。海外留学奨学金の貸し付け。海外留学生の経済的支援のため、審査し貸し付けます。応募資格。高等学校、高等専門学校、専修学校、短大、大学の在学生で、海外の学校に6ヶ月以上の留学が決定し、保護者が町内に在住する人。貸し付け金額。1人1回限り50万円、無利子。 申し込み問い合わせ、8月10日から31日、土曜日曜除くまでに備え付けの申請用紙に記入し、必要書類を添えて教育振興課に提出。電話 766-6000 番。人権問題文芸作品、野地菊文芸賞。募集作品、人権の大切さや思いやり、支え合うことの素晴らしさなどが描かれた小説、随想、手記、作文、詩、創作童話、インターネット上を含む未発表、未投稿の自作作品に限る、字数制限あり、応募資格、兵庫県内在住、在勤、在学の人、申し込み問い合わせ、9月10日までに、公益財団法人、兵庫県人権啓発協会、電話 078-242-5355、産業観光課より、自然と共に生きる、稲川絵画展作品、テーマ、こんな稲川になったらいいな、応募資格、町内在住の幼稚園、保育園児、小学生。募集期限、9月9日まで。作品、四つ切りの画用紙。縦 382mm×横 542mm。ただし、切り絵、貼り絵、規格外の作品などは一切不可。その他、裏面に応募者氏名、学年、年齢、保護者氏名、住所、電話番号を記入。なお、応募作品は11月にイオンモール稲川で展示後、返却。申し込み、産業観光課。町内学校園に通う児童は、同学校園。フォトとアイデアコンテスト作品。夏を省エネルギーで涼しく過ごそう。応募資格。町内在住、在勤、在学の人、または団体。募集期限、9月30日まで。作品。指定の様式で写真または絵を提出。稲川祭り環境住民会議ブース。環境情報誌、地域の輪にて発表。なお、入選作品は、環境交流館内に展示。申し込み、産業観光課、環境交流館に備え付けの用紙に、必要事項を記入し、提出。町ホームページでダウンロード可能。いずれも問い合わせ、産業観光課環境対策室、電話 767-7116。稲川のいいな、写真絵画作品。テーマ、大好き稲川。応募資格、稲川に対する思いのある人。募集期限、9月30日まで。化身有効。作品、写真は A4 サイズ、絵画は四つ切り画用紙、それぞれ一人一点まで。申し込み問い合わせ、稲川河川レンジャー事務局、詳しくはホームページ。一般廃棄物の収集運搬業者、許可期間、平成28年11月から平成30年3月31日まで。許可業者数1社。申し込み、産業観光課、クリーンセンターで配布の募集要項、応募書類に必要事項を記入し、8月1日から10日までに、クリーンセンター、電話 768-0818。お知らせ。 ご協力ください。精霊流しの一括法要。河川美化保全のため、お供え物は河川へ流さず、クリーンセンターで一括法要します。お供え物の出し方は、各自治会で確認してください。時、8月15日月曜日。搬入午前8時、法要午前9時。ところ、クリーンセンター。問い合わせ、町環境衛生推進協議会事務局。クリーンセンター内、電話 768-0818。個人事業税の納税について。個人事業税は、所得税、住民税とは別に、不動産貸付業、請負業、飲食店業、物品販売業、医業など個人で事業を行う人にかかる県税で、年2回に分けて納めます。本年の1期分の納期限は8月31日です。納期限までに必ず、最寄りの銀行、郵便局、コンビニエンスストア、30万円以下の納付書に限るで納めてください。なお、納税に便利な口座振り替え制度もご利用ください。問い合わせ、伊丹県税事務所課税第1課、電話 785-9417。司法書士法律無料相談会。時、毎週火曜日午後6時30分から8時まで。ところ、日生中央センタービル3階。内容、登記、相続、遺言、多重債務、成年後見、民事裁判など、予約不要。問い合わせ、県司法書士会総合相談センター、電話 078-341-2755。児童扶養手当、特別児童扶養手当の現況届などの提出を、8月上旬に児童扶養手当の現況届と特別児童扶養手当の所得状況届を送付します。児童扶養手当とは、父または母と生計を共にできない児童を養育する家庭の生活の安定と自立を助けるために支給される手当。特別児童扶養手当とは、身体または精神に障害のある児童を看護する父もしくは母などに支給される手当。対象、現在手当を受けている人、支給停止中の人。提出問い合わせ、8月22日までに子どもか、電話 767-7477。一人親家庭対象、ハローワーク、伊丹臨時相談会。時、8月22日月曜日、午後1時から4時15分まで。一人45分。ところ、役場1階第2相談室。内容、就職に関する相談。在職中の人の相談も可能。対象、児童扶養手当を受給中の一人親家庭の人。定員、先着4人。申し込み問い合わせ、ハローワーク伊丹職業相談部門。電話 772-8616。予約不要、参加無料。兵庫北摂ジョブフェア in 東京。阪神北地域の魅力ある優良企業による合同説明会を東京都内で開催します。時、8月24日水曜日、午後1時から4時まで。ところ、新宿 L タワー30階サンスカイルーム。新宿区西新宿 1-6-1。対象、阪神北地域。伊丹市、宝塚市、川西市、三田市、稲川町での就職 UJI ターンを希望する平成29年3月 大学など卒業予定者、既卒者。主催、兵庫県阪神北県民局。問い合わせ、株式会社マイナビ。電話 06-4802-1335。シルバー人材センターより。シルバー人材センター入会説明会。時、8月4日、18日、いずれも木曜日、午前10時から正午まで。入会資格、町内在住の60歳以上で働く意欲のある人。講演会、高齢者が健康で楽しく暮らすには。時、8月23日火曜日、午後1時30分から。講師、もっと兵庫、栗木剛さん。いずれも、ところ、社会福祉会館。問い合わせ、シルバー人材センター。電話、766-8686。むつせ地区認知症徘徊対応創作訓練。認知症による高齢者の徘徊、行方不明に備えて、創作・声かけ訓練を実施します。時、8月20日土曜日、午前10時から正午まで。ところ、フラットむつせ。対象、町内在住在勤の人、小学生以上。定員50人。参加費無料。申し込み問い合わせ、地域包括支援センター、電話 764-5812。 8月は道路ふれあい月間。道きれい、そんなところは人きれい。道路は日常生活での利用はもとより、災害時には避難や物資の輸送路として、私たちの生活に必要不可欠な施設です。このような道路の役割や重要性を認識し、誰もが広く美しく安全に利用できるよう道路のことを考えましょう。こんな時は連絡を。道路の陥没、落石や倒木、道路照明等の玉切れなどを発見した時、またゴミのポイ捨て、無断の張り紙、はみ出し看板の設置はやめましょう。アドプトプログラムに参加して地域をきれいに。道路、公園、緑地などの一部で清掃や草刈り、植栽管理などのボランティア活動を行う団体と行政が合意書を締結し、団体に活動資材などを提供する制度です。地域に愛される道路や公園づくりに皆さんも参加しませんか？問い合わせ。建設課、電話 766-8705。 町立学校園施設を一時閉鎖。時、8月14日日曜日、15日月曜日。対象、町立幼稚園、小中学校。問い合わせ、学校教育課、電話766-6006。終戦時の引き上げ者の皆さんへ。税関では終戦当時の引き上げ者からお預かりしている通貨、証券などを返還しています。1、上陸港の税関、海運局に預けられた通貨、証券など。2、総領事館などに預けられた通貨、証券などのうち、その後日本に返還されたもの。問い合わせ、財務省、神戸税関、尼崎税関支所。電話 06-6481-6196。 第68回稲川花火大会による通行止め。時、8月20日土曜日、午後7時から10時ごろまで。荒れた天気の時は21日日曜日。ところ、 阪神高速11号池田線、池田分岐から池田木部出入り口、ただし川西尾花出入り口は午後6時頃から利用できません。問い合わせ、川西市文化観光スポーツ課、電話 740-1161。 新しい人権擁護委員決定。泉恵子さん。稲川町では法務大臣から委託された4人の人権擁護委員が活動を行っています。7月1日付で新たに泉恵子さんが委託されました。泉さんには人権相談などの人権擁護の活動を行っていただきます。問い合わせ、人権推進室、電話 768-0217。消防本部より、第2回危険物取扱者試験、種類、公種、乙種、全種、丙種、試験日、10月2日日曜日、試験会場、神戸市、姫路市、尼崎市、高砂市、豊岡市、笹山市、洲本市。申し込み方法、8月10日から22日までに、財団法人消防試験研究センター兵庫県支部、郵便番号 650-0011、神戸市中央区下山手通り 5-12-7、共和ビル5階に持参、郵送、消印有効、または電子申請、8月7日午前9時から19日午後5時まで、24時間対応。平成28年上半期火災出動概要。火災件数4件。種別ごと、建物1件、林野0、車両0、その他3件。火災死傷者0。救助出動件数8件。救急出動件数688件。事故種別、急病451件、一般負傷128件、交通事故42件、その他67件。搬送人員653人。年齢区分別、新生児0、乳幼児50人、少年30人。成人174人、高齢者399人。いずれも問い合わせ、消防本部、電話 766-0119。都市政策課より、超産業拠点地区地区計画変更案の縦覧。住民利害関係人は期間中に町長へ意見書を提出することができます。縦覧期間、8月9日から23日まで。縦覧意見提出場所、都市政策課。問い合わせ、都市政策課まちづくり推進室。電話 768-8721。阪神間都市計画下水道、町決定の変更に係る公聴会。時、9月2日金曜日午後2時、ところ社会福祉会館大ホール。傍聴、申し込み不要、発言不可。なお、定員超過時は入場制限。公聴会に先立ち、変更案に対する口述申し出を受け付けます。希望者は縦覧の上申し出てください。なお、公聴会では事業説明や質問に対する回答は行いません。ただし、申し出がない場合、公聴会は中止。対象、稲川町に住所を有する人、または利害関係人。変更案の縦覧、8月9日から16日までに、都市政策課窓口。申し込み、8月23日までに、意見陳述申し出書を持参または郵送、筆着で都市政策課。 問い合わせ、都市政策課、電話 766-8704。 農地パトロールを実施。適正な農地行政の推進のため、町内全域の農地の利用状況をパトロールします。時8月18日木曜日午前9時から。問い合わせ産業観光課、電話 766-8709。 全国一斉養育費相談会、取り決めがなくても OK。 時8月7日日曜日午前10時から午後4時まで。内容、司法書士による養育費の電話相談。専用ダイヤル、電話 0120-567-301、 当日のみ。問い合わせ、兵庫県青年司法書士会、松井さん。電話 767-1705。 桜サイト、出会い系サイトなど、被害撲滅、全国一斉110番。時、8月24日水曜日、午前10時から午後3時まで。内容、悪質な出会い系サイトなどの詐欺被害についての弁護士による無料電話法律相談。専用ダイヤル、電話 06-6411-9932、 当日のみ。問い合わせ、兵庫県弁護士会、電話 078-341-8227。 犯罪被害、交通事故に遭ったときは、犯罪などの被害者やその家族を支援します。法律相談、心理相談も実施しています。予約制。時、火曜、水曜、金曜、土曜日、祝日を除く。午前10時から午後4時まで。問い合わせ、公社兵庫被害者支援センター。電話 078-367-7833。いずれの相談も無料、秘密厳守。レジャー中は要注意。海での事故は118番。疲労、飲酒時は絶対に海に入らないようにしましょう。ボートなどで遊ぶときは、ライフジャケットを着用し、携帯電話を防水パックに入れて携行しましょう。事故にあったり見かけたときは、すぐに118番へ通報しましょう。問い合わせ、舞鶴海上保安部、電話 0773-76-4120。 介護予防ボランティア養成講座。時、内容、講師の順に表を読みます。9月6日火曜日、13時から16時30分まで。1、ボランティア活動を通して地域とつながろう。みんなが幸せになるまちづくり。荒崎邦博さん、大阪教育大学教育学部准教授。2、宝塚市中山台の取り組みから学ぼう。山本真也さん、宝塚市社会福祉協議会課長。9月13日火曜日、10時から12時まで。1、介護保険制度の改正、10年後どうなる稲川町。福祉課職員。2、稲川町の地域の取り組み、活動者の声を聞いてみよう。本岡千恵子さん、社会福祉協議会生活支援コーディネーターと実際に活動している皆さん。3、こんなことをやってみたいをみんなで話そう。菅野純子さん、地域包括支援センター。9月27日火曜日、10時から12時まで。1、高齢者の心と体の特徴を知ろう。田上美幸さん、地域包括支援センター保健師。2、やってみよう、実践で使える体操、指体操、レクリエーション。社会福祉協議会職員、 今日終わり。ところ、いずれも UI センター2階研修室。対象、地域づくりや介護予防の活動に興味がある人。定員先着30人。参加費無料。申し込み問い合わせ、8月23日までに、UI センター、電話 766-1200、ファックス 766-8511。UI センター室内プール8月金曜日の利用時間拡大。対象、町内在住の人、未就学児は保護者同伴。料金、大人200円、小学生100円。健やかカード、障害者手帳所持者、未就学児は無料。金曜日の利用時間は、13時から15時までと、15時から17時までです。問い合わせ UI センター電話 766-1200。 手話ボランティア入門講座前期受講生。時9月14日から平成29年2月15日まで。祝日年末年始除く毎週水曜日全20回午前10時から正午まで。ところ UI センター研修室。内容、手話や聴覚障害の基礎知識について学ぶ。対象、手話や聴覚障害に関心のある人。定員先着20人。参加費3240円。テキスト代。申し込み問い合わせ、8月26日までにボランティア活動センター。電話 764-5813。ファックス。766-8511。 8月31日が納期限です。町県民税2期、国民健康保険税2期、介護保険料3期、後期高齢者医療保険料2期。5、夏休み空手道教室。時8月18日、25日、全2回。午前11時30分から12時30分まで。ところ、B&G 海洋センター多目的室。講師、公益財団法人、日体協公認空手道上級コーチ、指導員。対象、年長から小学3年生まで。保険料、800円、初回。持ち物、運動のできる服装、素足、タオル、飲み物。定員、先着20人。申し込み問い合わせ、武田さん。電話、090-1155-9139。メールアドレス、武田ほまれ、takedahomare、アットマーク、eb.ne.jp。 親子キャンプ2。時9月10日土曜日午前10時30分から11日日曜日午後2時まで。ところ青少年憩いの家。内容、野外料理作り、秋祭り、テント設営、屋外のテント泊など。対象、親子、未成年者だけの参加は不可。定員80人。多数の場合抽選。参加費、大人3000円。子供、小学生以下2000円。3歳以下169円。なお、食費、宿泊費などは参加費に含む。申し込み問い合わせ、8月26日までに往復はがき、またはメールで、参加者全員の住所、氏名、振り仮名、年齢、性別、電話、ファックス番号、交通手段、食物アレルギーのあるなしを記入し、親子キャンプ2係まで。青少年憩いの家、郵便番号 666-0224、満前あざ東山 6-1、電話、ファックスともに 768-0614、メールアドレス、憩いの家、 yokinoi@aspf.or.jp。 夏休み親子でチャレンジ、愛犬しつけ方教室。時8月22日月曜日、午前の部10時30分から正午まで、午後の部午後2時から3時30分まで。ところ、兵庫県動物愛護センターふれあい館しつけ指導室。内容、愛犬のしつけについてゲームなどで楽しく学ぶ。対象、小学4年生から中学3年生の子供と保護者、自宅で飼育している犬、生後6ヶ月以上で登録、狂犬病予防注射と混合ワクチン接種済み。定員各10組、多数の場合抽選。申し込み、8月12日必着までに、参加希望時間、氏名、保護者、子供、住所、電話番号、ファックス番号、子供の学年、犬の種類、年齢、性別、体重、名前、観察番号、狂犬病予防注射済み表番号を記入し、県動物愛護センター、郵便番号 661-0047、尼崎市西小屋 4-1-1、電話 06-6432-4599、ファックス 06-6434-2399、青い鳥学級、阪神教室、北支部、川西教室。時、内容。1、9月2日、童謡講座、音楽鑑賞ほか。川西市、郷土館見学。2、9月30日、対面朗読、歌唱講座、アメリカンポップス、インスタントラーメン発明記念館見学。3、11月11日、消費生活センター講演、劇、落語。いずれも金曜日、午前10時から午後3時30分まで。ところ、川西市中央公民館。対象、阪神北地域在住の16歳以上の視覚障害がある人。申し込み問い合わせ、8月6日までに中央公民館。電話 766-8432、ファックス 766-8345。 阪神楠木学級芦屋教室。時、10月1日土曜日、11月13日日曜日。ところ、芦屋スポーツセンターほか。内容、スポーツ、料理実習など。対象、町内在住の高校生以上の聴覚・言語障害者。費用、実費。申し込み問い合わせ、8月24日までに中央公民館。電話 766-8432、ファックス 766-8345。 夏の科学教室、音で遊ぼう。時、8月20日土曜日、午後1時から3時まで。ところ、中央公民館工作室。対象、小学4年生から6年生まで。定員30人、多数の場合抽選。参加費500円。申し込み問い合わせ、8月5日正午までに、氏名、振り仮名、学年、郵便番号、住所、電話番号を記入し、三角共同化。電話 766-8783、ファックス 766-8893。 万葉講座。古代の稲、万葉の稲。山、川、野、港。時、9月4日日曜日、午後2時から3時30分まで。会場は午後1時40分。ところ、中央公民館視聴覚ホール。講師、村田右文さん、大阪府立大学教授。 定員先着150人。参加費300円。申し込み問い合わせ。稲川万葉の会野々村さん。電話 766-9313。メールアドレス d7-a.nono2013@ares.enet.ne.jp 一倉公園より自然観察始めたい食虫植物の不思議時8月11日木曜日午前10時から正午まで参加費大人300円子供100円3歳以下無料花と緑の教室夏に楽しむ観葉植物の寄せ植え時8月20日土曜日午前9時30分から11時まで参加費2300円いずれも定員先着20人。申し込み、一倉公園、電話 794-4970。9月ファミリーの日。季節感や地域感を体感できるプログラムを家族、グループでお楽しみください。時、平成28年9月10日土曜日から11日日曜日まで1泊2日。内容、燻製作り体験、ナイトハイク。対象、家族・成人グループ50人、先着順。申し込み期限、8月27日。宿泊費1950円から。材料代、保険料、別途必要。申し込み問い合わせ、丹波少年自然の家。電話、079587-1633。オールジャンルフェス、サマフェス with スイングバイ、無限への挑戦。稲川町青少年健全育成推進会議では、若者が自分を表現し、成長させ、地域貢献するプロジェクトに取り組んでいます。夏の集大成のステージイベントを開催します。時、8月28日日曜日、午後3時30分から7時まで、ところ文化体育館稲ホール、入場料無料。問い合わせ三角共同化、電話 766-8783。B&G 海洋センターより、スポーツ教室9月度受講生募集、8月は無料体験実施中。教室名、開始日、曜日、時間、対象、参加費の順に表を読みます。美ボディストレッチ、6日火曜日、10時30分から11時30分まで、16歳以上、4500円、月4回分。ヨガ、7日水曜日、10時30分から11時30分まで、16歳以上、4500円、月4回分。フラダンス、9日金曜日、10時30分から12時まで、16歳以上、4500円、月3回分。ジュニアヒップホップダンス、9日金曜日、17時から18時まで、小学生、4000円、月4回分、表終わり。スイミングスクール受講生も募集中。無料体験実施中。教室名、参加費の順に表を読みます。子供クラス、2歳児、幼児 A、どちらも4000円。大人クラス、成人スイム、ボディケア、アクアビクス、レインボー、健康水泳。いずれの教室も4500円。親子クラス、6000円。表終わり。 いずれの教室も月4回。平成28年度災害保障制度未加入の人は、運営費が別途必要。大人800円、子供400円。申し込み問い合わせ、B&G 海洋センター、電話 767-4100。電話予約可能。スポーツセンターより、稲坊スポーツスクール受講生募集。教室名、開始日、曜日、時間、対象、定員、受講料の順に表を読みます。公式テニス、9月12日、月曜日、10時から11時30分まで、大人、20人、8100円。フレッシュ卓球、9月2日、金曜日、13時から16時まで、教室、自由練習、各90分。大人20人3780円。キッズ体操 A 9月7日水曜日16時30分から17時45分まで4歳から小学3年生まで20人6750円。キッズ体操 B 9月8日木曜日16時30分から17時45分まで4歳から小学3年生まで、20人、6750円。幼児の体育遊び、9月2日金曜日、16時15分から17時15分まで、3歳から就学前まで、30人、2520円。表終わり。いずれの教室も8月2日から受付で先着順。全10回です。なお、平成28年度災害保障制度未加入の人は、運営費が別途必要。大人800円、子供400円。西宮ストークスバスケットボール教室。時、9月11日日曜日、午前10時から正午まで。ところ、スポーツセンターアリーナ。対象、小学生。定員先着50人。講師、西宮ストークスバスケットボールチーム所属選手。参加費無料。申し込み、8月2日からスポーツセンター窓口または電話。以上、申し込み問い合わせ、スポーツセンター、電話 768-2277。電話予約可能です。
18ページ、ハテナの相談室。お気軽にご相談ください。心配事相談、障害者相談、心配事相談、民生委員による相談、9日火曜日、日生住民センター、16日火曜日、フラットムツセ、23日火曜日、UI センター。いずれも時間は10時から12時まで。障害者相談、当事者団体の相談員による身体・知的・精神障害者の相談。25日木曜日、13時30分から15時30分まで、障害者福祉センター。以上、福祉課、電話 766-8701。母子相談、児童相談、DV 相談。母子相談、完全予約制。県母子自立支援員による相談。25日木曜日、13時30分から16時まで、日生住民センター。電話相談、月曜日から金曜日まで、9時から17時まで。阪神北県民局。電話 079783-3143。児童相談。家庭児童相談員による18歳未満の子どもに関する相談。電話、来庁。月曜日から金曜日まで、9時から17時まで、役場相談室。DV 相談。家庭児童相談員による配偶者などからの暴力に関する相談。電話、来庁。月曜日から金曜日まで、9時から17時まで、役場相談室。以上、子ども課、 電話 767-7477、 障害者・障害児相談、障害者・障害児の生活と就労に関する相談・支援、常時8時45分から17時30分まで、 UI センター。以上、障害者相談支援センター、電話 766-5444。 人権相談、日常生活での嫌がらせ、いじめ、虐待、DV、不当な差別など、法務省人権擁護委員による相談。10日水曜日、13時から16時まで、役場2階会議室。以上、フラットムツセ、電話 768-0001。教育相談、学校、日常生活や学業、進路、心身の悩みなど。来所相談、予約が必要です。火曜日、水曜日、木曜日、金曜日、9時から17時まで。電話相談、月曜日から金曜日まで、9時から17時まで。以上、教育支援センター、電話 765-2065。農業者年金相談、農地流動化相談。農業者年金相談、農業者年金の加入・受給に関すること。1日月曜日10時から12時まで、役場相談室。農地流動化相談、農業規模拡大や農地の貸し借りなど。8日月曜日、15日月曜日、10時から12時まで、役場相談室。以上、産業観光課、電話 766-8709。消費生活相談、多重債務や悪質商法などのトラブル防止。月曜日、日生住民センター。水曜日、金曜日、役場消費生活相談コーナー。いずれも時間は10時から12時までと、13時から16時まで。以上、消費生活相談コーナー。電話 766-1110。法律相談、行政相談。法律相談、相続・離婚など民事トラブルについて弁護士による相談。15日月曜日、13時30分から16時30分まで、日生住民センター。電話受付のみ、開始日は3日水曜日、8時45分から。先着6人。行政相談、行政に対する苦情や要望。15日月曜日、13時30分から16時まで、日生住民センター、行政相談員平尾宅、電話 769-0057、ヌリア宅、電話 0797-91-0381 で随時相談可能。以上、企画財政課秘書広報室、電話 766-8707。 高齢者福祉相談、介護・高齢者福祉に関する相談、随時訪問相談可能です。常時8時45分から17時30分まで、UI センター。以上、地域包括支援センター、電話 764-5812。外国人生活支援相談、電話 766-8783、ファックス 766-8893。 9ページ、え、ほんま？稲川町の実話。このコーナーでは、稲川町の取り組みの中で意外と知られていない取り組みや、知っておくと得をすることなどを紹介します。雨水を有効活用。薄い貯留タンクで環境に優しい生活。水資源を有効活用できる薄い貯留タンクの設置を助成金で応援します。なお、町内在住で一戸建て居住の人に限ります。購入前に申請が必要です。1棟につき1基のみです。助成件数に限りがあります。治水や災害対策、自然資源の有効活用に、雨どいにつないで雨水をタンクに貯める。そんなシンプルな設備ですが、とっても便利な薄い貯留タンク。雨水を一旦貯水することで、地域の洪水や浸水の防止になるだけでなく、災害など水道が使えないような非常時には生活用水としても使うことができます。 資源を無駄なく活用して環境にも優しい設備です。助成金は最大3万円。容量100リットル以上の貯留タンクを設置する際、購入費と設置費の総額の2分の1、最大3万円を助成します。また、下水道の整備に伴って、不要になった浄化槽をタンクとして再利用もできます。浄化槽は改造費用の3分の2、最大10万円まで。総園在住藤田さんのお話。ガーデニングや子供の靴の泥を落とすのに使ってます。節水効果もあって大満足。問い合わせ産業観光課、電話 767-7116。 10ページ。子育て真っ最中。ほっと一息。夏のお出かけに。夏は大人もどこかに遊びに行きたい気分。どこに行こうかなとあれこれ考えるのも楽しみの一つ。子供は思っている以上に疲れやすいので、休憩をこまめに取りながら出かけるのがポイントです。持ち物に絵本やおもちゃを用意しておくと便利ですよ。救急セットも少しあれば安心です。水分補給は忘れないようにしましょうね。子育て支援センター 1. 子育て相談。電話可能。時月曜日から土曜日まで9時から17時まで。 2. 集いの広場。時月曜日から金曜日まで12時から17時まで。土曜日10時から16時30分まで。対象内容、終演前の子どもと保護者の交流。保育士、救急アドバイザーによる相談。相談日は問い合わせが必要です。阪神北広域子ども急病センター看護師ミニ講座。予防接種。時、5日金曜日、15時30分から16時30分まで。予約は必要ありません。3、お出かけ広場。時、15日月曜日、10時から12時まで。ところ、フラット六瀬。内容、終演前の子どもと保護者の交流。4、赤ちゃん交流会。時、10日水曜日、10時から11時30分まで。内容、触れ合い遊びや絵本の読み聞かせ、子育ての話など。対象、町内在住の平成27年8月から平成28年5月生まれの乳児と保護者。定員18組、託児8人。5、絵本講座。時、30日火曜日、10時から11時まで。内容、絵本についての話や絵本の紹介など。講師、町立図書館司書。対象、町内在住の終演前の子どもの保護者。定員20人、託児12人。6、親子で楽しむコンサート。時、9月7日水曜日、10時から11時30分まで。ところ、文化体育館小ホール。内容、音楽鑑賞と楽器演奏体験。出演、佐々木よしみさん、歌とピアノ。谷口文俊さん、テノール歌手。上田明子さん、ピアノ伴奏。対象、町内在住の終演前の子どもと保護者。定員60組。なお、4から6は電話予約が必要です。1日から先着順です。以上、子育て支援センター、柏田、問い合わせ、電話、766-7800。YMCA 白金認定こども園。子育てサロン。時、月曜日から金曜日まで、10時から15時まで。なお、12日から16日までは平日です。対象、内容、終演前の子どもと保護者の交流。以上、YMCA 白金認定こども園、白金3丁目。問い合わせ、電話、765-3611。シルバー人材センター、社会福祉会館。どんな形ができるかな？牛乳パックで小物入れを作るよ。G バーの人形劇も登場。時、12日金曜日、10時から11時30分まで。ところ、社会福祉会館。対象、就学前の子どもと保護者。参加費、 1家族300円。親子で遊ぼう。歌とパネルのファミリーステージ。楽しい遊びを通して親子の触れ合いの時間を見直してみませんか。時、9月4日日曜日10時30分から12時まで。ところ、文化体育館小ホール。内容、親子遊びとパネルシアター。対象、未就学児とその保護者。参加費無料。定員、親子約80組。申し込みは不要です。当日受付先着順。問い合わせ、民生委員児童委員協議会。電話、764-5814。以上、シルバー人材センター社会福祉会館、ゆうだ。問い合わせ、電話、766-8686。保育園、のびのび広場。3日水曜日、お誕生会に参加しよう。持ち物、上靴、お茶。23日火曜日、水遊びをしよう。定員12人。持ち物、上靴、お茶、タオル、水着。いずれも時間は10時から11時まで。以上、保育園、若葉1丁目。問い合わせ、電話、766-0292。星の公園七夕。町の子育て広場。時、月曜日から土曜日まで、10時から15時まで。対象、内容、終演前の子どもと保護者の交流。星の子広場。時、内容、2日火曜日誕生会、8日月曜日プール開放、16日火曜日遊戯室開放、27日土曜日世代間交流、30日火曜日給食試食会、ベビーマッサージ、親子体操。なお、対象は3ヶ月から1歳まで。持ち物は問い合わせが必要です。遊びの広場、25日木曜日、交通安全教室。いずれも時間は10時から11時まで。以上、星の公園七夕、伏見台1丁目。問い合わせ、電話、765-0770。相談専用ダイヤル、電話、765-0880。町立幼稚園稲坊広場。睦瀬幼稚園、電話、768-0369。時、25日木曜日、10時から11時30分まで。内容、みんなで水遊び、ビニールプール、絵の具遊びなど。持ち物、水着、バスタオル、帽子、ビーチサンダル。すすじが丘幼稚園、電話、766-4411。時、22日月曜日、9時50分から11時まで。内容、みんなで水遊び、洗濯遊び、シャボン玉など。持ち物、水着、バスタオル、帽子、ビーチサンダル。なお、稲川幼稚園、松尾台幼稚園は今月は実施しません。稲坊のお魚ポシェット。夏だ、稲坊、元気に遊ぼう。こんにちは、僕稲坊。夏といえばレジャーの季節。家族やお友達と一緒にお出かけしよう。海や遊園地も楽しいけど、稲川町の山や川で遊ぶのも楽しいよ。大屋山では無料でキャンプを楽しんだり、星を見たり。8月11日には星祭りもあるんだよ。川で水遊びも、水が冷たくって気持ちいい。町内には川遊びできる公園もいっぱい。芝生や遊具もあるから、川から出ても遊べるよ。夏は暑くて日差しが強いから、体調が悪くならないように、帽子や日焼け止めで日光から体を守って、水分をこまめに取ろうね。稲川星祭りは9ページ、川遊びの記事は28ページを読んでね。22ページ、健康づくり。お知らせ。献血にご協力を。時、8月22日月曜日午前10時から正午までと午後1時15分から4時まで。ところ、役場1階ロビー。内容、400ml 献血。対象、1. 男性、17歳から69歳までの健康な人。女性、 18歳から69歳までの健康な人、65歳以上の人は60歳から64歳の間に献血経験がある人、2、体重が50キロ以上の人、3、年間献血回数が男性3回以内、女性2回以内の人、4、年間総献血量が男性 1200ml 以内、女性 800ml 以内の人。なお、1から4のすべての条件に当てはまる人が対象です。地域健康づくり支援員第6期生募集。自らの健康づくりから始め、その経験や知識を家族や身近な人、地域での健康づくりへと広げていく活動です。時、9月20日、10月11日、11月15日、12月13日、平成29年1月17日、平成29年2月14日、いずれも火曜日、午後1時30分から午後3時まで、全6回です。ところ、保健センター、内容、健康づくりと地域活動に関する講座、対象、町内在住の人、参加費無料、定員ありません。申し込みが必要です。持ち物、筆記用具など。申し込み、保健センター。生き生き健康ライフ。メタボ解消のため歩きましょう。杉尾診療所所長、増田和彦さんのお話。平成20年からメタボ検診、特定検診が始まりました。高血圧症、高脂血症、糖尿病、肥満など気になりますね。食事、運動療法や時には内服も必要となります。今回は運動療法の一つとして歩くこと、ウォーキングをおすすめします。万歩計をつけ、毎日 3km 歩きましょう。毎日が無理なら週3日から4日は 3km、週1日は少し長め、8km くらいを歩きます。この時重要なことは、歩数、歩行時間、距離のほか、体重、腹囲など、毎日記録しておくことです。メタボを解消することは大変なことです。これらの値を記録することによって、思うように目標が達成できなければ、意地になってでも頑張ろうとする気持ちが湧き上がってくるものです。レコーディングダイエット。これが狙い目です。私も自分自身の健康の保持増進のため、10年近くウォーキングをしています。最初は平地から始め、ついで峠越え、最近は山登りが中心です。徐々にですが効果が現れ、現在も続けることでメタボリックシンドロームは免れています。根気よく続ければ効果ありますよ。皆さんも頑張って歩きませんか？以上、杉尾診療所所長、増田和彦さんのお話でした。県だより、予防接種関係の表、種別・内容の順に読みます。BCG 生後3ヶ月になる前日から1歳になる前日までに1回。ただし、標準的な接種期間は生後5ヶ月に達した時から8ヶ月に達するまでの期間。4種混合、チフテリア、百日咳、破傷風、ポリオ。生後3ヶ月になる前日から7歳6ヶ月になる前日まで、初回接種、20回以上の間隔で3回、できるだけ生後3ヶ月から12ヶ月の間に受けてください。追加接種、初回3回目終了後6ヶ月以上、できるだけ1年から1年6ヶ月空けて1回、単独不活化ポリオ、4種混合接種者を除く。生後3ヶ月になる前日から7歳6ヶ月になる前日まで、初回接種、20日以上の間隔で3回、追加接種、初回終了後6ヶ月以上、できるだけ1年から1年6ヶ月空けて1回、MR、麻疹、風疹、1期、1歳の誕生日前日から2歳の誕生日前日までに1回、2期、平成22年4月2日から平成23年4月1日生まれで 年長クラスに相当する1年間に1回。日本脳炎、一期初回。生後6ヶ月になる前日から7歳6ヶ月になる前日まで。ただし、標準的な接種年齢は3歳から4歳まで。6日以上の間隔で2回。一期追加。一期初回2回終了後6ヶ月以上。標準的にはおおむね1年空けて1回。2期、9歳の誕生日前日から13歳の誕生日の前日までに1回。なお、積極的接種勧奨差し控えにより接種を逃した人については、不足回数が接種できます。ヒブワクチン、生後2ヶ月になる前日から5歳になる前日まで、年齢により1回から4回。小児用肺炎球菌ワクチン、生後2ヶ月になる前日から5歳になる前日まで、年齢により1回から4回。水痘、生後1歳の誕生日前日から3歳の誕生日前日までに2回。2回目は1回目から3ヶ月以上。できるだけ6ヶ月から12ヶ月空けて接種する。子宮頸がん予防、HPV ワクチン。現在、積極的接種勧奨を一時見合わせています。接種を希望する場合は、ワクチンの有効性とリスクを理解した上で受けてください。高齢者用肺炎球菌。今年度の末日に、65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、100歳の人。平成29年3月31日までに1回。ただし、今までに接種した人は対象外。いずれも、時、受付時間は、年間を通じて実施。ただし、時間は医療機関によって異なります。ところ、指定医療機関。なお、指定医療機関は、健康づくり年間予定表をご覧いただくか、保健センターまで問い合わせください。以上、予防接種関係の表終わり。乳幼児健康審査の表、種別、内容、時、受付時間の順に読みます。3ヶ月時、4ヶ月時健康審査、平成28年3月1日から平成28年5月1日生まれの人、身体計測、診察、歯科検診、離乳食の話や歯磨き指導、17日水曜日、13時15分から14時15分まで、3歳児健康審査、平成25年5月31日から平成25年8月17日生まれの人、身体計測、診察、歯科検診、栄養及び歯の話など、18日木曜日、13時から14時15分まで、すくすく相談、乳幼児の身長及び体重測定、育児に関する相談、定員10組、時間指定あり。なお、予約申し込みが必要です。毎月1日。1日が土曜日、日曜日、祝日の場合は翌日。毎月1日から受付開始。9日火曜日、9時30分から11時30分まで。もぐもぐ教室。管理栄養士による離乳中期における離乳食メニューの作り方や紹介。定員10組程度。なお、予約申し込みが必要です。毎月1日。1日が土曜日、日曜日、祝日の場合は翌日。毎月1日から受付開始。25日木曜日、10時から11時30分まで。母親学級。1回目、妊娠中、出産に関する心構え、妊婦体操。2回目、歯の健康、栄養指導。3回目、育児に関すること、沐浴実習。両親で参加ができます。3日、10日、24日、水曜日、13時15分から13時30分まで。いずれも、ところは保健センター。乳幼児健康審査の表終わり。検診・相談などの表。種別、健康相談。内容、 血圧、検尿、生活指導、医師による相談など、前立腺がん検診、料金1000円、定員10名、肝炎ウイルス検査、料金1000円、定員10名。なお、予約申し込みが必要です。毎月1日、1日が土曜日、日曜日、祝日の場合は翌日、毎月1日から受付開始、時、受付時間、ところ、26日金曜日、12時15分から13時15分まで、保健センター、検診、相談などの表、終わり、その他の表、種別、内容の順に読みます。妊婦健康審査女性、医療機関で受診する妊婦健康審査に対し、一部助成を行っています。2万円上限2回、8000円上限4回、5000円上限8回の合計14回。なお、事前に申請が必要です。成人歯科検診。今年度、満20歳、25歳、30歳、35歳、40歳、45歳、50歳、55歳、60歳、65歳、70歳になる方を対象として、誕生月に歯科検診受診券を送付します。受診券が届きましたら、川西市歯科医師会会員医療機関に電話予約の上受診してください。検診無料。妊婦歯科検診。妊婦健康審査助成申請された妊婦を対象に、妊婦歯科検診受診券を交付します。妊娠安定期の体調の良い時に、川西市歯科医師会会員医療機関に電話予約の上受診してください。検診無料。川西市歯科医師会立訪問歯科センター。歯科治療で通院が困難な人、要介護者、寝たきり状態などに、歯科医師や歯科衛生士が自宅へ訪問し、直接治療や口腔ケアなどを行います。費用負担あり。問い合わせ、川西市歯科医師会立訪問歯科センター。電話 757-0418。受付は月曜日から金曜日まで9時30分から17時30分までです。その他の表終わり。ホットライン24。電話による救急時の相談、健康相談、医療相談に看護師、保健師、医師が24時間無料で対応します。問い合わせ、電話 0120-024-995。阪神北子ども急病センター。子どもの急な病気に休日夜間の診療で対応。問い合わせ電話 770-9988。 以上、健康づくりすべての問い合わせは保健センター電話 766-1000 番へ。
24ページ。8月の図書館通信。休館日、毎週月曜日、祝日の場合は翌日、館内整理日、4日、木曜日。開館時間、午前10時から午後6時まで。展示、今月のテーマは、平和を考える、8月31日まで。表を催し、時、内容の順に読みます。絵本の時間、11日、18日、25日、いずれも木曜日。絵本の読み聞かせ。出演はグルンパ。子供の時間、6日土曜日、人形劇。出演はポンタ。お話お話、13日土曜日、語りなど。出演は山場と。お話会、20日土曜日、絵本の読み聞かせ。出演は図書館職員。夢っ子劇場、27日土曜日、お楽しみ劇場。出演はミキアン。表終わり。いずれも午前11時から。料金は無料です。日生図書室、開室日日曜日、7日、14日、21日、28日、水曜日、3日、 10日、17日、24日、31日、金曜日、5日、12日、19日、26日、土曜日、6日、13日、20日、27日、開室時間、午前10時から午後5時まで、土曜日は午後0時30分まで。こんな本いかが？8月、大人も子供も何か一冊の本をきっかけに平和について考えてみませんか？図書館でも展示を行っています。世界を平和にするためのささやかな提案、14歳の世渡り術シリーズ、黒柳徹子ほか、著、川出書房新社、作家や声優など22人が平和のために今日からできる方法を提案。例えば、面白いことを考える、あらゆる問題を解体してみる、地図を逆さまに、その心は、様々な立場からの多彩でユニークな発想でまとめられた本書。全編を通して伝わってくるのは、自分の頭で考えることの大切さに思えます。対象、中学生から。トンネルの森1945、角野栄子、著、角川書店。太平洋戦争中、母を亡くし、新しい母と弟と共に疎開した10歳の以子の物語。著者の体験をもとに、母や地域に馴染めない孤独感や戦争の矛盾を感じる様子などが少女の目線で描かれています。先の見えない苦しい日々を乗り越えて生きる子供の力を、ぜひ大人にも読んで感じてほしい一冊です。対象、高学年から。子供たちへ、今こそ伝える戦争、子供の本の作家たち19人の真実、張信太ほか、著、講談社。戦争を体験していない人々が大半となった現在、実体験の記憶をつないでいくことが、ますます重要になっています。この本は、現在70歳を超える作家たち、つまり戦争を日常として暮らした当時の子供たちから、今の子供たちへのメッセージ、振り仮名、用語解説や地図、年表などもあり、家族で読むことができます。対象、中学年から。朝になったので窓を開けますよ。新井良治作、改正者。小さな村や山や町、それぞれの土地で窓を開けると、目の前に広がるみずみずしい光に満ちた朝、変わらない景色に安心し、自分の暮らす、ここが好きという言葉に、生きる喜びが伝わってきます。この希望に満ちた日常を大切にする気持ちが、平和への第一歩ではないでしょうか。対象、幼児から。問い合わせ、図書館、電話 766-3238。25ページ、いいなご飯。フライパンで作るナスのミートソースドリア。エネルギー644キロカロリー。塩分 3.0 グラム。ドリアは1930年頃、横浜にあるホテルの外国人シェフが考案した料理だそうです。少し手間がかかりますが、ご飯に魚介類、お肉、野菜などの具を乗せて、主食、主菜、副菜を一皿で取ることができます。今回はフライパンを使った簡単な調理方法を紹介します。今が旬のナスと相性の良いひき肉を使ったボリュームのあるドリアを食べて、暑い夏を乗り切りましょう。材料、2、3人分。ご飯、300グラム。ナス2本、合いびき肉100グラム、玉ねぎ2分の1個、ミックスベジタブル1カップ、小麦粉大さじ3、牛乳 300cc、 チキンコンソメの素1個、トマトケチャップ大さじ3、中濃ソース大さじ2、塩コショウ少々、バター 30g、ピザ用チーズ 60g、サラダ油大さじ2、パセリ適宜。作り方。1、ナスは1センチ角に切って水にさらしてアクを抜く。玉ねぎはみじん切りにする。2、フライパンにサラダ油を入れて熱し、強火でナスを炒める。火が通ったら一旦取り出す。3、2のフライパンにバターを入れて中火にかけ、合いびき肉、玉ねぎ、ミックスベジタブルを入れ、ひき肉をほぐしながら炒める。4、肉の色が変わったら小麦粉を振り入れ、全体に絡ませる。5、粉っぽさがなくなったら牛乳、砕いたチキンコンソメの素を加えて混ぜ合わせ、煮立ったら弱めの中火にし、時々混ぜながら3、4分煮る。6、トマトケチャップ、中濃ソース、塩、胡椒少々を加えて混ぜ、ご飯を加えて軽く混ぜ合わせる。7、2のナスとピザ用チーズを全体に散らして蓋をし、1、2分蒸し煮にする。8、チーズが溶けたら蓋を取り、火をやや強めて、少しおこげができる程度まで1、2分煮る。9、器に盛ってお好みでパセリを散らして完成。問い合わせ、保健センター、電話 766-1000番。稲川の星空、こと座。この時期、天頂付近で輝く夏の大三角の一点となる星、ベガは、織姫星、食女星として有名で、およそ1万1000年後には北極星になる星とされています。このベガを目印に、すぐ近くの三等星から四等星の少し暗い星をたどると、平行四辺形が作れます。この星々の集まりがこと座です。こと座は古くから星座として記されており、わし、白鳥に次ぐハゲタカとされていた時代もありましたが、今では吟遊詩人であったオルフェイスの持つハープとされています。オルフェイスは最愛の妻を毒蛇の毒で失い、もう一度妻に会いたいと冥界へ冒険をしますが、会うことは叶わず、失意のうちに亡くなってしまいます。この秘伝を知った大神ゼウスは、オルフェウスのハープを拾い、天にあげて供養し、こと座を作ったと言われています。ベガの少し左上には、ダブルダブルスターと呼ばれる銃声があります。肉眼で見ると、一つの星にしか見えないのですが、双眼鏡で見ると、二重星に、望遠鏡で拡大すると、さらにそれぞれがまた二重星ということから、ダブルダブルスターと呼ばれています。そうだ、週末は稲川天文台へ行こう。8月11日に第15回稲川星祭りを開催します。15年目を迎える稲川天文台にぜひお越しください。開館日、時間、毎週木曜日から日曜日、祝日、午後1時30分から9時30分まで、問い合わせ、稲川天文台、電話 769-0770。26ページ、ときめき、今この瞬間輝いているあなたを応援します。村山雄太郎さん、17歳。稲川中学校を経て、現在、川西緑台高等学校、陸上競技部。私は姉の影響で中学から陸上を始めました。陸上部では長距離部で駅伝競争に熱中しました。中学ではなかなか結果が出ませんでしたが、陸上の楽しさを知った私は高校に進学しても迷わず陸上部に席を置きました。1年生の時、大会前に怪我をしてしまい、 リハビリとして競歩の歩きを取り入れたトレーニング方法を顧問の先生から勧められました。その時、歩き方が競歩に向いていると先生に言われたことをきっかけに競歩競技を始めました。競歩は常にどちらかの足が地面に接していること、前足は接地の瞬間から地面と垂直になるまで膝を伸ばすことなどの複雑なルールがあり、3回違反すると失格となるので歩型の正確さが求められます。オリンピック競技では最長50キロを歩くという過酷な競技でもあります。私は当初そんな奇妙でマイナーな競技が嫌でした。しかし大会や合宿で競技に真剣に取り組む選手たちとの出会いが私の考え方を次第に変えていきました。昨年の兵庫インターハイでは優勝することができましたが、近畿インターハイでは全国に届かず涙を飲みました。今年の兵庫インターハイでは2連覇を達成、近畿インターハイでは2位と昨年のリベンジを果たし、念願の全国の切符をつかむことができました。7月末から岡山県で行われる全国インターハイでは、優勝を目標に最後まで諦めずに前へ前へと歩きます。その先、夢の実現に向け日の丸を背負う選手になれるよう日々努力を怠らず邁進していきます。今後も稲川町の皆さんに応援してもらえるよう頑張りますので、ご声援よろしくお願いします。この記事は7月上旬に執筆されたものです。ときめきの掲載希望者、団体を随時募集中です。詳細は町ホームページの募集情報を参照してください。27ページ、私のおすすめ稲川町観光ボランティアガイドがご案内。今月の担当ガイドは近藤勝さんです。ただ銀道山と平賀源内。ただ銀道山には歴史上の有名な人物が何人か訪れています。日本のレオナルド・ダ・ヴィンチとも言われる平賀源内もその一人です。源内は長崎遊学からの帰途、明和9年1772年、44歳の時に1年近く大阪に滞在し、その期間中にただ銀道山にも立ち寄ったようです。当時のただ銀道山は大量の湧き水に悩まされていたことから、源内はマブの調査などを行い、長崎の鉱山開発で学んだオランダから伝えられた最新の水抜き技術を伝えたと考えられています。源内はエレキテルの発明で有名ですが、他にも万歩計、寒暖計、気球など多くの発明品を生んだり、漢方医学、本草学者として高松藩の薬房主格にもなっています。浮世絵では革命的な多色刷りを編み出しました。陶芸家としては源内焼を讃岐の国から秋田、山形にも伝えたとされており、各地での鉱山開発、木炭事業、毛織物生産など、さまざまな事業にも着手し、数々の功績を残しています。土用の丑の日は、源内がうなぎ屋に壊れて考えたキャッチコピーだそうですよ。知れば知るほど面白い人物で、今でこそ天才と呼ばれていますが、当時はその多彩な才能があまりにも奇抜すぎて、世間に受け入れられず、ペテン師とまで言われていたとも伝えられるほどの変わり者だったようです。そんな変わり者の指導者、源内であったため、銀山での評判も特別良かったわけではなかったのでしょうか。現在、ただ銀道山関連の古文書などに源内にまつわる記述は見つかっておらず、源内本人が書いたとされる手紙だけに、銀山に立ち寄ったことが記されているとのことです。金山彦神社横を流れる銀山川を少し下ったところに、当時のものではないかとされる水抜き穴が今も本町橋の上から見ることができます。この水抜き穴は 現代の指導により改良されたものかもしれないと変わり者と言われた当時の現代に思いを馳せながら、ただ銀道山を歩くのも良いかもしれませんね。平賀源内、享保13年1728年から安永8年1779年まで、51歳没。稲川町観光ボランティアガイドの申し込み問い合わせは、産業観光課電話 766-8709。 道の駅稲川だより。今月のピックアップ野菜、かぼちゃ。道の駅での入荷時期、6月中旬から9月下旬ごろ。冬至にかぼちゃを食べると風邪をひかないと言われるくらい、かぼちゃは栄養の宝庫です。ベータカロテンをはじめ、ビタミン C や E、B1、B2、ミネラルや食物繊維なども含みます。ベータカロテンは皮の部分に特に多いので、一緒に調理して食べましょう。選び方。緑色が濃く、ずっしりと重量感があるものを選びましょう。収穫後、熟成させたものの方が美味しくなります。ヘタの周りがくぼんでいたり、ひびが入っていたりするもの、乾燥しているものは完熟している証拠です。ヘタの周りが柔らかいものは避けましょう。保存方法。風通しの良いところだと1ヶ月から2ヶ月の丸ごと保存が可能です。切った場合は種と綿をきれいに除き、ラップをして冷蔵庫の野菜室で保存し、1週間くらいで使い切りましょう。冷凍保存する場合はカットしてから茹で、よく冷まし、くっつかないように保存袋に入れましょう。8月の主な出荷野菜、トマト、ナス、キュウリ、ピーマン、生しいたけ、オクラ、マクワウリ、玉ねぎ、ゴーヤ、かぼちゃ、甘唐辛子など。8月のイベント、7日日曜日、午前10時から午後3時まで、夏祭り、かき氷、川遊びグッズ販売、ミキ刃物研ぎ販売など。問い合わせは、電話 767-8600。
28ページ、稲川特派員報告。中道香織、岩井明子。いよいよ夏本番、稲川で遊ぼう。夏休みに入り、いよいよ夏本番ですね。プールに、海水浴、キャンプに旅行、楽しいことがたくさんの夏休み。遠くに出かけるのもいいですが、たまには町内でゆったり遊びませんか？稲川町にはその名の通り、稲川で遊べる公園があるんです。今回は暑い夏を乗り切るのにぴったりの水遊びスポットを4カ所ご紹介します。水遊びの注意点が5項目あります。1、水深の深いところには行かず、子供から目を離さないようにしましょう。2、晴れていても前日や上流域が雨の場合は予想外に増水することもあります。また、大雨や洪水の注意報などが出たら、すぐに川から上がりましょう。3、川底は石がゴロゴロ、苔でヌルヌルしている場所も、怪我をする危険があるので、ウォーターシューズなどを履きましょう。脱げやすい靴は川に流されるので注意。4、水の中は涼しく感じますが、頭は日光に当たっています。帽子をかぶる、こまめに水分をとる、日陰で休憩するなど熱中症対策をしましょう。5、寝不足や体調が優れないときは水に入るのはやめましょう。特に流れのある川はプールよりも体力を消耗します。以上、注意点のほか、その場に応じた対応をしてください。1、大島出会い公園。公園から川に入ることができます。長さ49メートルのジャブジャブ水路のほか、遊具もあります。駐車場とトイレがすぐそばにあり便利。小さな子にもおすすめ。 グラウンドではボール遊びもできるよ。住所、島あざ前田3。駐車場、普通車9台、新商車用1台可能。問い合わせ、建設課、電話 766-8705。 2. 環境交流館。施設長、佐堀美希夫さんへ質問。質問、稲川にはどんな生き物がいるんですか？答え、カワムツやオイカワ、ヨシノボリなどが見られます。石の下にはサワガニや赤座もいます。赤座の背びれと胸びれにはトゲがあるので注意してください。質問、環境交流館ではどんな生き物を見ることができますか？答え、環境交流館には1万匹ものメダカをはじめ、稲川町や近隣に生息する様々な水生生物が展示されています。水辺で見つけた生き物について詳しく調べてみませんか？夏の自由研究にもいいですね。住所、笹尾あざ、高町 11-1。 休館日、月曜、火曜、水曜日、祝日を除く。駐車場あり。問い合わせ、環境交流館、電話 768-1321。 3. ふるさと館芝生公園。広い芝生広場のすぐそばを川が流れています。また、人工水路では小さな子も遊べます。ふるさと館で町の歴史を学べる。資料がたくさんあるよ。住所、木津あざやそ 19-2。 休館日、月曜日。祝日の場合は翌日。駐車場、普通車37台。新商車用2台可能。8月31日まで休館日も駐車場は使用できます。なお、午前9時から午後5時30分まで。問い合わせ、ふるさと館。電話 768-0389。 4. 佐穂姫公園。道の駅の裏側から川に降りられます。広い範囲で遊べるので、探検気分で楽しもう。生き物もたくさん見つけられるかも。道の駅稲川からすぐ、寄り道できて親子で満足。住所、万全あざ、竹添 70-1。駐車場普通車98台、新商車用2台、大型3台可能。問い合わせ、道の駅稲川、電話 767-8600。 編集後期、どの公園も稲川が流れているこの町ならではの遊び場ばかりです。水路を整備してあるところでは、小さなお子さんも楽しめるのがいいですね。うちも今年はたくさん水遊びに連れて行ってあげようと思います。水遊びをする際は、くれぐれも怪我や事故のないよう、安全に楽しく遊んでくださいね。30ページ、フォトニュース。フィリピンの子どもたちのために、6月22日、稲川中学校のうねめゆい教諭が青年海外協力隊としてフィリピンに派遣されるため表敬訪問を行いました。稲川町で現職の教職員が派遣されるのは初めてで、期間は1年9ヶ月です。うねめ教諭はずっとやりたかったことなので夢が叶いました。現地の子どもたちのために頑張りたいです、と意気込みを語りました。いっぱい笑った運動会。6月25日。UI センターで障害のある人や地域の人たちなどが参加した触れ合い運動会が開催されました。老若男女みんなが楽しめる競技が行われ、会場は大盛り上がりでした。万葉集はご当地ソング。6月27日。むつせ中学校で稲川万葉の会による特別授業が行われました。万葉集には稲の名前が入る歌が5首あるほか、日本全国の地名が入る歌が多くあります。体育館で講義の後、万葉歌にメロディーをつけて演奏する 歌語りが行われ、生徒たちは情感あふれる音楽に耳を傾けていました。自分で作った料理はうまい。6月30日、社会福祉会館でシニア世代料理教室が行われました。この日のメニューはメンチカツなどボリューム満点。いつもは料理しないと言っていた人も、この日は一生懸命料理を楽しんでいました。アジサイが満開、笑顔も満開。7月3日、大谷アルプスランドでたくさんのアジサイが咲き誇る中、第21回アジサイ祭りが開催されました。当日は1800人の来場者があり、ステージイベントや模擬店、地元野菜のプレゼントなどで盛り上がりました。星の町稲川の七夕ナイト。7月7日、町立の全幼稚園、小、中学校で七夕給食が提供され、福田町長もつつじが丘小学校を訪れ、子どもたちと一緒に楽しく給食を食べました。また、町立の全幼稚園、小中学校約3500人の子どもたち全員が、星形の短冊に願い事を書き、飾り付けた笹竹約60本を稲川天文台周辺に集めました。夜には天文台周辺で、七夕ナイト、みんなの願いを星に届け、と題し、七夕観望会や竹キャンドルによるライトアップなども行いました。会場を訪れた約500人は、稲川町の七夕の夜を楽しみました。32ページ、キラッと稲川のお知らせ。キラッと稲川は、稲川町の広報番組です。町内の施設やイベント、豊かな自然に歴史など、町の魅力をたっぷりとご紹介します。稲坊も出演するよ。キラッと稲川は、稲川町ホームページや YouTube で配信中。毎日午後3時より JCOM チャンネルで放送中。最新内容ではありません。問い合わせ、広報担当、電話 766-8707。 町の人口、平成28年7月1日現在、世帯数12,269 世帯、人口31,688人、内訳、男性15,214人、女性16,474人。広報稲川第924号、発行日平成28年2016年8月1日、編集発行稲川町秘書広報室。郵便番号 666-0292、 兵庫県川辺郡稲川町上野あざ北畑 11-1、 電話 766-8707、 ファックス 766-8902、 ホームページ http://www.town.inagawa.lg.jp。 電子メール、広報、koho@town.inagawa.lg.jp。 稲川町役場代表、電話番号 766-0001。 広報稲川の配布に関するお問い合わせは、公社稲川町シルバー人材センター、電話 0120-812-580、 フリーダイヤル。ただし、電話の受付時間は9時から17時まで、休日は 土曜、日曜、祝日です。以上で広報稲川平成28年8月第924号を終わります。